マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第730回、マギです。
です。2024年6月2日配信。人と比べない、努力しない、頑張らないでおなじみのトラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あ、もう一人で録音してもいいこと言いたい放題喋ってますな。
いや、それは
もう笑ってた俺自分で。
いいなと思って。
いや、分かってるよ、分かってるよ。別に全然全然俺料理してもらって
羨ましいな、
全くもうディスってもらって料理
してもらって、ディスってないって、
全部もうね、冗談というか、まあ笑いというか、
ディスってないから、本当に羨ましいなと思ってる限りでございますよ。
マギさんが別でやってる2つのポッドキャストの中の1つね、
はい、
忘れる前で言ってますけど。
何、忘れる前に、
忘れる前、忘れる前に言ってます。すいませんね、口舌口舌じゃないわ、何何
滑舌、
滑舌が悪くてすみませんな。好き放題喋ってますけど、もううちの旦那は人と比べない、努力しない、頑張らない、
嫉妬しない、
嫉妬し、あ、し、あ、嫉妬しないか、人と比べない、
嫉妬しない、頑張らない、努力しない、
頑張らない、
そう、
人で本当に羨ましいんですって。もう終わっちゃったけど。
そっか、それディスってることになるのか。
いやいやいやいや、そうそうそう、
ある意味ね。
まあそれは、そりゃそうでしょう。そう、他人に言ったらそれはディスりじゃないの。
あ、そうか、うん、
全然すごい、それすら気がついてない。
そう、全く気がつかなかった。めっちゃ羨ましいなと思って、私にないものばっかり持ってるからさ、ないものねだりの全てをこう。
いや、それ逆に言うと自分めっちゃ頑張ってるって、逆に自分のこと自慢してる風になるよ。そうなると今それの反対だったら、
頑張らない、いや、それは嫌なんだもん。
頑張らない、努力しない
って。私 A 型が嫌な A 型だからさ、 B 型大好きっ子だから。
ああ、そうかそうか、
すごく羨ましいんだよね。
そうですか。いや、まあいいんで、全然面白い、まあ、楽しい。
笑ったんでしょ。
笑った、
めっちゃ笑った。何を笑ったんだろうと思って、私いつもよくわかんないんだけど。
まあつくづくだったよなっていう。
でしょ、
まあ、嫉妬しないって完全に嫉妬しないってことはないんだけど。
嫉妬しないよ、ほん
と。とにかく人と一緒のスタートラインに立たないんだよね。
うん、
最初に、そこに。あいつがこう、すごいこういうことをやってると思ったら、そこに俺も行ってそこで頑張ろうじゃなくて、あ、違うとこどっかスタートラインないかなっていうさ、な感じだよね。だから、スポーツも個人、何、人と力を合わせてやる集団競技は苦手だし、
うんうんうん、
人と競争
する。一人っ子じゃないのよね。
そうだね。
逆だよね。私一人っ子なのに競争しちゃうし、
まあね、
なんかトラニーは
悩んでたね、
兄弟
ね、なんで一人っ子なのに負けず嫌いなんだろう、
ね。あんまりないないっていうか、傾向的にね、
うん
うん、まあいろいろ世代とか、うん、その性別とか育った環境とか、もちろんいろいろあると思うんですけど、うん、大雑把にね、こう一括りにすると、うん、もう一人っ子で。うん、別に何不自由なく育てられたのに、
まあまあね、
そう、誰とも比べられてないと思うんだけど、なんか自分から比べに行ってるっていうか、
不思議だね。
でもまあみんなに対してじゃないんだよね。自分のよくよくこう自分でこう分析してみると、嫌いな人と比べてその人より劣ってると、ちょっとすごく嫌になるっていうのが自分の中で分かった。
あのさ、嫌いな人って基本的にさ、尊敬もできないしさ、うん、こう関心もできないわけじゃん。
あ、そういうよね。
そんなやつとなんで同じラインに俺はいるのかがわからない。もう、
そうなんだよね、
愛情の反対は無関心って言うじゃん。
無関心
に
ならない。
マザー・テレサが言ってた。
あ、そうなの、マザー・テレサ
が
言ってた。
マザー・テレサがそうだね。何？愛情の反対は嫌いではないと。愛情の反対は無関心だっていうね、
ふうに。だから、なんかそこが。
なのになんで関心
が。それがあれなんだよ、多分、とことん人を嫌いになれないんだよ、私。
まあ、人
と、ね、人が好きだから、やっぱり。
嫌いでもどっか嫌いなとこ、嫌いでもどっかいいと、まあ、その。
そう、絶対いいところ見つけたいと思うし、なんか、果てには仲良くなりたいって思っちゃうところが、ね、結局そこが捨てきれない のがあって、うん、それで自分の中でこういろいろ葛藤するんだろうね。
まあ無意味 無意味なクロスポイントを見つけていって苦労するってやつだね。
あ、クロスポイントね。
クロスポ、まあクロスポイントを見つけるために苦労ポイントをいろいろ生活してるっていうか。
うん、なんか無駄だよね。
無駄。
あのトラニーの、ね、価値観から見ると無駄かもしれないんだけど。
人生に無駄はない。
まあ、そうなんだけどさ、無駄ないと思うけど、なんか結局そう。
あなたがもし住む家があって食べるものがあるだけで世界中の30億人よりも幸せですって、なんかどっかでなんかストーリーで出てきてたけど、
じゃあそれ、
え、なんかで旅をできるっていうことだけであなたは世界中の 18% の中にいますって。
おう、
だからその今日常生きてることだけがどれ、生きて暮らしてることだけがどれだけ素晴らしいかと、人生を悲観してはいけませんみたいな。
悲観してはないけど、ね、
なんかストーリー流れてましたよ、さっき。
あ、そう。
インスタで。
悲観して
はないけど。たまにしてもいいストーリー流れてくんだけど、もう最近クソばっかだからね。もうみんな、なるべく見るのを避けてますけど。
そうみたいな。
ストーリーをね、だらだらこう、向こうから与えられたストーリーを見るのではなくて、俺最近はね、自分がフォローしてる人たちがさ、あ、これ先週も言ったっけ？なんか最近何やり、え、よくアップしてる人みたいなのが、出てくる順序で。
言ってないでもよ。
あ、言ってなかったっけ、うん、なんか、そう、最近よくアップしてる、
うん、
インスタアップしてる人出てくるから、そっからこう、タッチしてみて、その人のインスタ見るみたいな感じでやってますけどね。まあ、そんな話はどうでもいいんですよ。
は
あ、今週ね、まあ、今日収録してるのは5月29日です。で、配信6月2日。5月29日です。
結構あっという間に梅雨なんだね。
もう梅雨だね。あと2ヶ月も経てば、フーズロックフェスティバルが開催されます。
そんなに暑いことなの？
新潟県の
苗場
スキー場に来ております。雪はないけど、苗場スキー場に来ております。それで、
グリングリンしてるよ。
グリングリンしてる。ま、前もね、苗場に来たら、だいたいお決まりで、苗場プリンスホテルの横の、なんだっけ、なんとか貝川。なんだっけ、ちょっと。
川の名前がね。
そう。なんとか貝川。ちょっと貝話ちょっと持たせてください。今調べるんで、片貝川。なんだっけな。川のバーブラッパッパー、朝貝川かなっていうね、川の、あの河原でね、うん、川の音を聞きながら録音スタートさせるんですけど、うん、今日めちゃくちゃ風なのね。すごい。で、あれでしょ、あの、関東の静岡とか、まあ、静岡東海か、とかなんか、
湯の沢川じゃないの？え？湯の沢川。
それは、それ苗場橋でしょ、橋。
そ
う
だよね、ここだよ。
え、そうだよ、そこ川。
あ、こっちか。
そう。
こっちの地
下。いやいや、ここ。今ちょっと Google マップ見てるんですけど、これ川、川のな、浅川って書いてない？
書いてない。この細いのが浅川川で、これは、あれ？
浅川川。
あれ？
地図を読めない。
違う。読める、私読める。
認めなさい。
読めるでしょ、ほら。
だってね、
自分の、湯の沢。
いや、だからそれは、だからそういうふうに、あの、そうとも言うけど、大体、あの、
湯の沢
リバー。メインの言い方は、絶対自分が言ったこと間違いとは認めてない。
湯の沢リバ
ー。間違いないっていう。
負けついた。
何言うか忘れてきたやんか。
リリリ
リ。ね、あの、すごい、ね、雨とかひどかった時に、まあ、こっち苗場にいてて、もう風すごいね。これちょっとね、いつもあの、iPhone を帽子で、こう、帽子をかぶして、風を予防、あの、防いで録音スタートするんですけど、
ね、
今日ちょっとダメだなっていうので、
無理だなってね。
今日は屋内から。屋内では言えないですよ。屋内で録音してますけど、
屋内から。
フジロックフェスティバル、まだ、苗場スキー場、そんなフジロックフェスティバルの準備の後方もございません。まあ、2ヶ月前だからね。
後方じゃない。前方もない。
そう。準備も何もやってないですけど、
まあ、これから、
これからね、徐々にね、 まあ、フジロ
ック、フジロック、
7月。そう、フジロックフェスティバルのインスタとかはすごいいろんなストーリー上げてたり、アップしてたりしてるから。
全然興味がない。興味がない話。
興味がない話。まあ、まあ、それいいんですよ。
あの人混みよくね、雨降っても
らえないでしょ。人混みっては人混みがいいんじゃん、みんな人一緒にみんなで盛り上がるっていうような感じ、歓声とか。
私言われた、
大勢で
言われた言われた、多面観察で、あの一人で仕事をするのが好きって、みんなとやるのが嫌い、
集団行動が苦手。それ俺と一緒じゃん。
やばい、一緒にしないで。
俺小学校の通信簿、集団行動が苦手ですって書かれたからね。
でもなんかあのリーダーとか人の上に立つのは得意みたいなのになってて、うんうんうん、あ、だから結局孤立するってことか、結果ね。
それ評価されてないね、人と仕事を一緒にするのが苦手って、ね、会社でそうやってめちゃくちゃ言われるってことは、それじゃダメじゃん。
あのあれよ、うん、あのテストの結果ね、
うん、だからそれだって会社で、
そういう傾向があるって、
それ会社で共有される人だって、その情報
されるだろう
ね。そうだよね。社会人
コツコツやるのがよくって、うん、でも上に立ってもいいんじゃない。私は今上に行くあの試験を受けてるから、うん、人の上に立つのがいいって、割り振りちゃんとするのは得意。
あの、ね、人の上に立つ人っていうのは、人から信頼得たり、人がこの人の下で働きたいと思う人の上に立てる人が立つからね、
うん、
集団行動苦手で、あいつダメだなって思ってるやつは上に立てないんじゃないの。あ、でもあれか、
違うよ違うよ、
あいつダメだなってやつほど結構出世していくよね。
そうだ
ね、ね、
そうだね、よくわかんない、
うん、まあ何今更もうさ、アラフィフでまだ出世とか考えてるの。
出世
もうだって定年まであと、あ、でもまだ15年あるのか。
15年
まだ15年あるのか。
15年以上ある、
すごいね。俺もあと4年だからな。
あと4年、
4年ですよ。考えたらさ、
うん、
俺もあと4年しか年金払わなくていいんだね、あの高い年金、
え、
厚生年金保険で60で
払わなくていいってわけじゃない。
60歳で払い込み終了でしょ今。
終了、え、
そう
じゃん、終了なの。
そうだよ、
え、65まで払えないの。
いや、60歳まで払って終了で、そこから5年間は待機で、65歳から年金支給でしょ。
え、本当。
そうだよ、
厚生年金、
うん、そうだよ、
マジで。
そうだよ、
やば
やばってない。
あ、そうなんだ。全然その知識なかった。
どっと、あなた何勉強してんの今、ファイナルなんかすげえ今、分厚い本。
あれ、あの、
ちょ、
あの、読んでるだけだから。
読んでた。
そう。意味で。読書。
読書で、読書はちゃんと頭入んじゃないの。
読書。
入んない。入んないね。
読書。
そうですか。
興味ないこと入んない。
ああ、そうですか。まあね、その、フジロックフェスティバル
やる。マジで、あれ、働いてる限り払うんじゃないの。
まあね、苗場に来て、
すごいそれ真剣。
苗場に来てね、うん、まあ、あの、スーパーで買い物して自炊して飯食ったりしてますけど、苗場って本当にあの、スキー場とか、そのフジロックで有名ですけど、うん、コンビニ一つないんですよ。うん、苗場に入ったらもう買い物どこでもできないっていう状態なんですけど、うん、ただあのバブルの頃というか、わかんないですけど、リゾートブームの時にこの辺マンションとかがいっぱい建ってるんですね。
マンションいっぱいある。
一般層、ほんとにこんだけマンション
住んでんのかな、
うん、住んでんのかなと思って、あのその近くのマンション取ったら、
70歳まで支払いますって書いてあるじゃん。
年金70歳まで払うの。
厚生年金の保険料は60歳を過ぎても企業に勤めていて加入資格があるなら70歳到達まで支払いますって書いてあるじゃん。
嘘、
本当だよ。ほら、そうでしょ、働いてる限り払えるんだ。あれ、
払えるって、払わなくてもいいんでしょ。
払わなくてもいい、
うん、
はあの、ある一定の収入があったら払うと思うんだ。
あ、そうなの、
うん、
払うんだ。
払わなくてもい
いでしょ。嘘、じゃあまだ引かれんだよ、どんどん。
でしょ、
マジか。へえ、全然知らなかったわ。払わなあかんねん、まだ。
義務期間は60歳までだけど、払った方がいいよね、うん、
ああ払えるなら、
うん、
ああはいはいはい。でもそれ払わなくてさ、あれじゃないの、
それ普通さ、もらえるのが少なくなるだけじゃん。
少なくなるの。
少なくなるっていうか、プラスされないよね。
プラスされ多くなるの。もっと
多くなるでしょ。
それ多くなんならいいけど、多くなんないならさ、60歳から65歳まで
そんな制度ないよね。
払ってる年金、払わないといけない年金をさ、自分で貯めといた方がさ、もらえる量が、あの、結局取れる分が。
それ言っちゃったらあれと一緒じゃないか、うん、みんなが年金払わないと同じ考えになっ
ちゃう。ちょっとその辺調べてください。 調べてくださいよ、ファイナンシャル、ファイナンシャルなんかプランナーフンキャラカンチャラの資格取ろうとしてる。
資格取ろうとしてない
です。あ、してないんだ。
してない。
もうね、だから苗場、ね、人いんのかなと思って、そうマンションの横通ったらね、なんか福祉車両と、福祉施設車両とかっつって、あの、お年寄りをデイサービスとかに、あの、
送る、
向かって、ね、あの、行く
送迎バス。
送迎バスみたいなのが止まってたから、こんなとこにも、お年寄りがさ、介護が、まぁ、ちょっと介護が必要かどうかわかんないけど、年寄り住んでんだなと思って、へぇーと思ってたら、あのね、週に1回ね、湯沢町のスーパーから、あの、スーパーの送迎バスがやってくる。買い物用の。
まあ、買い物も大変そうだもんね。
まあ、この辺なんもないからね。
だから乗れなかったら最悪だよね。
これは週に1回、まあ、内部は土曜日かな、土曜日に週に1回、スーパーのバスがやってきて、あの、買い物したい人をピックアップして、ゾロゾロゾロゾロ、スーパーまで連れて行って、で、みんなスーパーで多分1週間分買い物するんじゃない？土曜日とかに。
大変。
あの、車ない人ね。車なかったり、自分で動くのがめんどくさい人は、なんだけど、そういうのがあるらしいよ。すごいよね。まあ一応、あの、湯沢から、あの、普通に、あの、お金のかかるバスは、670円かなかかって、バスは出てるんですよね。あの、路線バスっていうのは。
普通の、あの、
そうそうそう、ね、お金かかって、あの、バス、路線バスは1時間、1時間半に1本ぐらいとかは出てるんですけど、だからまあ、ね、こんな、苗場で、こう、余生を過ごそうと思ってる人も多分いっぱいいるんだな。でもコンビニないんだよね。温泉もあるけどね。日帰り温泉もあるけど。
絶対年取ったらさ、まあ、絶対とは言わないけど、その人もね、住みたいところとかもあるだろうけど、都会の方が住みやすいよね。
まあいろんなね、いろんなインフラが整ってるしね、病院とかもあるからね。まあそんな、苗場には今いますけども、今週もね、その苗場の手前に群馬県の沼田市っていうところにちょっとプラプラしてたんですけど、前にね、あ、違う、沼田って本当あの関東エリアの人からしたら、まあ住んでなかったり知り合いがいなかったら沼田って本当通過地点というか、どっか行くのにね、苗場スキー行ったり、ね、どこそこ行ったりね、大勢行ったりするの、まあ苗場、あの沼田ってだ通過地点で、沼田なんかゆっくりする人がいないと思う、まあいないことはないんだけど、少ないと思うんですけど、この間沼田行った時に沼田走ってたら、沼田ってね、すごいこう、町があるんだけど、町の左右、四方八方でもないんですけど、崖に囲まれてるんですよ。町が崖の上にある
って。え、台地じゃないの？
崖の上の沼田って感じ、
あ、そうそう。
まあ、台地。
崖に囲まれてるんじゃなくて、崖の上に町がある。
そう。ただ、台地とか盆地とかってのは緩やかにこう吹く上にあるっていうか。
ああ、そうね。
ただ、沼田はズドーンと。
極端だよね。高低差が激しいよね。
で、沼田市街があるんですけど、で、JR 沼田駅っていうのもあるんですけど、沼田駅から沼田市街地に行くのに、ものすごい坂登んないダメなの。いや、見てて俺すげえ不思議な街、なんでこんな崖の上にみんな街作ったのかなとか思いながら、まあその街を作った理由、まあ沼田城あったりとか、いろいろ理由が多分あって、いろいろあると思うんですけどね。例えばその、あの農作物が育ちやすい、いろいろある、まあ、発展したと思うんですけど、産業とかもね、その沼ってすごい、なんでそんなに崖の上なのかなと思ったら、あのこれ結構ね特殊な地形らしくて、河岸段丘、川に岸に段に丘って書いて、
それ、ね、
河岸段丘っていうとこらしいんですよ。で、あの大昔ね、普通の平坦やったところを川が流れてて、その川がどんどんどんどん周りの土やら石やらを削り取っていって、川の、まあ、水面がどんどんどんどん削、あの、下に下がっていくっていう、削り取って。だどんどんどんどん陸、あの、地面をどんどん掘っていって、川がどんどん下にゴワーッと降りていって、だからその川の周りが崖みたいになる。で、沼田っていうのはその左右、北と南と 西に川が、あ、北と南に川があって、で、それが西の方で合流するんで、うん、その北と南の川がドワーッとその周りを削り取っていって下に落ちていって、
なんか陸の孤島みたいな感じになってるんだ。まあ、でも周りもあの、うん、沈まなかったから、
まあまあね、全部が、まあそうですね。まあだからそれが海に囲まれてないからなんですけど、だからすごいなんか不思議な。なんか地形で。で、その河岸段丘っていうのは結構日本でもそんなに多くなくて、で、まあ諸説あるんですけど、この沼田の河岸段丘がまあ日本一美しいんじゃないかって言われて。
美しいん
だ。美しい河岸段丘っていうね。で、北海道にもあったりとか、長野県にもあったりとかするんですよね。はい、うん。あ、仙台か。仙台にも広瀬川に、あ、仙台の市街地も広瀬川に、形成された河岸段丘なんだ。で、うん、みたいね。秩父も河岸段丘。武蔵野大地、まあいろ、まあ多分、まあ川があるとか、ね、どうしてもそうやってどんどん削られていってそうなるのかしら。だから沼田って不思議なとこだなとか思いながら、うん、で、まあ、今週もね、苗場に行く前に、で沼田っていろいろ、まあ、面白いとこいろいろ、まあ、前回行った時は、うん、湯葉食べたりとかして、はい、で、今回も開拓しようって言って、見てたら、うん、で、仕事もね、で、仕事先の人と、その、いや、この間沼田行ってきたんですよって話してたら、うん、あ、取られちゃうよ、と。
うん。
吹き割りの滝行ったって言われて。吹き割りの滝？あ、あの日光にあるやつですかみたいなこと、うん。え、違う、それ吹き上げの滝だから。
吹き上げ？
吹き上げ？
そっち吹き上げなんだ。
吹き上げ、日光、なんかね、中に吹き、それは吹き上げだよみたいなの言われて。吹き割れだよ、割れですよ。
割れだよ。
吹き割れ？いや、聞いたことないですよって。いや、すごいよ、日本のナイアガラって言われてるとこだから、って言って。で、調べたら、うん、やっぱ結構有名。まあ、うん、俺らが知らんだけで、日本的には有名なのかもしれないけど、
うん、
吹き割れの滝、うんうん、竹はね、バンブーだよね、滝。で、吹き割れっていうので、で、まあ見たら、こうか、うん、多分ね、
気温の滝じゃなくて日光が。
あ、吹き、
やっぱ吹きなんだ。
吹き上げってない？吹き上げの滝ってどっかいない？吹き上げの滝ってどっかいない？ググったらない？吹き上げって。全然ない。あ、そうなの？じゃあ俺ちょっと勘違いかな。なんか、まあいいや。とりあえず、ほんで、
うん、
多分ね、わかんない。俺も、なんとなく、吹き割りって見たんだけど、
うん、
あ、何？マグマじゃなくて、溶岩？
溶岩？
溶岩がだーっと流れてきて、うん、で、その溶岩が固まるときに不思議な形で固まったみたいな感じのところを川が流れてて、
うん、
まあ、いわゆる吹き割れっていうので、川にある岩が、
うんうん、
途中で割れてるんですよ、二つにね、
うん。
割れてるっていうか、こう分かれてるんだよね、うん。で、そこを上を川が流れるから、
うん、
そこの割れてるところに、川の水が、ドゥワーッと落ち込んでるところなんだよね。
うんうんうん、
すごかったね、あれね、なかなか。
うん
うん、で今回行ってきて、吹き割れの時、ちょっと雨降ってたんで、あんまりゆっくりはできなかったんですけど、
うん、
なんかね、なかなかすごいとこだったね。
怖かった。
怖かった。何見てんの？
わかった。
ちゃんと喋ってもらっていいですか？
滝の、
いや、調べんのもいいですけど、喋ってもらっていいですか？
滝のことをちょっと見てて、
うん、
怖っと思って、で、心霊写真とか、やっぱそう、亡くなった人とかいるんだろうなと思って。
なんか言ってたじゃん、マギさん。なんかさ、
怖いなと思って。
なんか、ああいうとこ行くとね、いつもね、こう、その場のね、観光の空気を潰すようなこと言うんですよ、怖い、怖い。ここやって
だって常連で超怖いんだもん、あそこ。
そ
こ超怖かったよ。
あれね、長瀞の岩畳は、
うん、怖くないな、そこは。全然怖くないの。うん、でも、そう、今回行った吹き割れの滝は、もう、
ちょっとこう、
滝に行く前から、うん、もうちょっとゾワゾワっとし始めて、うん、怖っと思って。
なんかいろんな方が住んでる感じの。
なんかこう、ちょっと不気味な空気がしてて。
そう。
で、近づけば近づくほど、こう、ゾクゾクしちゃって怖っと思って。
なんかね、二人ともあんま笑顔なかったね。
え？
あんま笑顔なかったね、
二人とも。笑顔はなかった。まあ、雨降ってたし、誰もいないし、二人きりで、なんかこう、雰囲気もちょっと怖かったし、ただ、カモがいることだけが救いだったかなっていう。
まあね、なんか東洋のナイアガラ とかって言われてる割にはそんなナイアガラっていうほどでかくもない、
まあ、そう大きさはないけど、うん、でも一応形状的にはナイアガラっぽいよね。
まあそうだね、うん、そうだガーッと落ちていってね、
う
ん、水がね。
そう
ね、
まあでもやっぱり自然に囲まれてて晴れてたらやっぱ綺麗なんじゃない
かもしれない。もう一遍行こう、今度晴れてる時に。
わあまた行く
そうだからなんか、まあでもね、やっぱりインバウンドで外国人観光客もいっぱいいるのか知んないけど、すごいもう、ね、英語とかいろんな言葉で、
ね、ああそうね、いろんな言葉であんまりされてないから、白線の内側とかで歩いてくださいね。そうそう、立ってるところに、ね、行かないでください。
なかなかその吹き割りの滝の部分がすごいボーダーですね。どんどん行けば行くほど行けるんだよね、滝の間近までね。だからあれ多分ふざけて酔っ払って勢いでバーッと行って滑って落ちたりとか。
だから夜はダメって書いてある。
そうだから多分、
まあ、だってライトとかもないじゃん。そこ
だから多分夜行って、
もう夜行く人はさ、そのためだけに行くん
じゃない。でもさ怖いみんな行くじゃん。なんかあの若い子のさ酔っ払ったり、まあ飲酒運転あるから酔っ払いはないかもしれないけどさ、
ユーチューバーみたいな
肝試しみたいな根性試しみたいなあるじゃん。
いや、やばいって本当はそこ。あと般若の岩とかってさ超怖いの。見てないじゃん、トラに。
俺は見た。写真だけですごく怖かった。
怖かったでしょ。
で、まあ、吹き割れの滝見て、その後、尾瀬片品っていう道の駅に、そのままちょっと北上して行って、まあ、尾瀬ね、はい、遥かな尾瀬の入り口というか、まあ、玄関口のね、片品村の。ね、
水場所の。
うん。
花が咲いている
て。そう。ね、ちょっとまあ雨すごい降ってたんですけど、足湯が、最近さ、足湯ってなんかさ、北外れの足湯多いじゃん。
北外れね。
はいはいはい、これ足つけんのみたいな足湯多い
ですよ。そう、なんかさ、みんないっぱいつけててさ、それ循環しててさ、よくみんなつけるなと思う。
客寄せパンダ的な。でもそこの足湯はすごい本当に、温泉がかけ流しみたいな感じで、ちょっと、
ね、いいよね、
軽く硫黄の匂いもして、
うん、
すごい気持ちよかったね。
綺麗でしたよ。
建物も綺麗だったし、
はい、あそこは足つけてもいいかな
と、ね、ハーバーからちょっとやっぱ空気も綺麗し、うまいし、美味しいしね、
うん
うん、やっぱり大勢のふもとでっていうことでよかったなみたいな感じで、行ってきて、その後ねえ沼田でどっか昼飯食べようって言って、
うん、
ね、昼飯、まあ目星つけた店を行ったんですけど、
はい、
1軒目行ったら
空いてね
。
営業中なんだけど、Google で見ると、
うん。最近さ、ああいう個人経営の店結構行きますけど、個人経営の店のデメリットって、結構営業時間とか営業日が気まぐれ、
うん、気まぐれ。
体調不良とかで休んだりとか。
まあ、しょうがないけどね。
まあ、しょうがないよね、それはね。
うん、
そ
うだ、他に代わりがないんだから
さ。そう、なんかさ、チェーン店慣れてるとさ、絶対空いてる。
空いてる。
で、ホームページ見て空いてる時間絶対空いてる。
でも一人でやってたらさ、一人の人が料理人だったら、その人が倒れちゃったらもう無視だもんね。
そうだね。そう。
じゃあ今日だけお願いしますって頼めないもんね。
う
ん、
そうだよね、うん。そう。だから、
うん、
まあね。一軒目もダメ、二軒目は改装中で。
そう、ダメ。
ダメで。ほんで、
三軒目
ね、
パッと見つけた。
そう、行ってこい。
ここはみたいな。
で、カズノヤ食堂っていう食堂があって、
うん、
で、まあ、Google マップで見たら、
うん、
まあ、なんていうの、入り口もすごいこう古い感じの、掘ったて小屋みたいなところで。
そうだよね、プレハブかみたいな感じの。
大丈夫、ただ一応口コミではすごい料理はボリュームあるし、安いし美味しいみたいなこと書いてあったんで、
そう
行ったんだよね、
はい、
で現地行ってもう建物現物見たら、これ中やってんのみたいな。ほんでね、で駐車場分かんなかったから、マギさんに、ちょっとマギさん駐車場どっか聞いてきて、
うん、
もし中入って、
やばかったら
もうやめようって言ってて、そしたらマギさんに聞いてくれたら、なんか、うん、お母さん一人
でやって
る。お母さん一人でやってるけど。
まさかちょっと、
うん、大丈夫よみたいな感じで。
うん、そう、綺麗にしてあるしね。
ね、店入ったら、本当俺、店入った段階で何理不尽にも程があるの、タイムスリップするドラマあったよね、最近。理不尽じゃないわ。
違うな。
不都合に程がある。
違うな。名前違う。
不都合じゃないわ。不都合に程がある、
そうだ。違う。不都合じゃない。違う。
違うの？なんかあったじゃん。いや、タイムスリップするようなドラマ。
そう。
もうドラマみたいな、逆に俺、50年ぐらい、50年ぐらい、俺、 タイムスリップしたかなっていうような。
ね、
まださ、うんうん、テレビは液晶のテレビがあったから、まだちょっと現代だけど、それ以外はさ、全然
なんか。不謹慎にも音があるじゃない。
あ、不謹慎か。
う
ん、
そうそうそうそう。
びっくりして、でもさ、すごいなんかもう、田舎のさ、親戚のおばちゃん家にまた遊びに来た感じ？
そう。だいたいなんか正解っていうか、私たちが好きなのは、その親戚のおばちゃん家っていう、
そうだね、
スタンスが好きかもしれない。
うん、ある意味こう、旅って非現実を楽しむっていうけど、非現実じゃないんだけど、
うん、
現実にあってほしい非現実みたいな感じ？
そうだね。
のところで、うわ、優しいなーっていう感じのところで、
そう。
びっくりしたな、俺はもう。何十年ぶりかな、ちょっとトイレ借りますってトイレ行ったら、
外なんだよね、しかもね。
外にあります。行ったらいきなり、木の、それも薄っぺらくて、鎧、あの、ゆ、なんちゅうの、よ、
横横
じゃん、ペラペラの木のドアで、
で、
目線のちょっと下まで、あの、板なんだけど、その上は網戸なの。だからちょっと覗いたら中見えんの
よ。あの、よくその通りに入ってくるって言った
ね。セブンイレブンのさ、あのコンビニの男専用の小便の便器のところって扉がさ、半分しかないとこあるじゃん。あそこより、あの扉の面積狭いぐらい。
狭いね、
中全然見れんじゃん。
なんかあれだね、中国のトイレみたいな、ね。
あ、ほんと多分中国行ったことないけど、多分あんな感じで。中入ったらさ、便器にさ、こう、なんていうの、楕円形みたいな便器にさ、蓋ついてて、まさかこれは、みたいな。蓋パカって開けたらさ、
でっかい。バケツの蓋みたいな感じでしょ？
そう、でっかいさ、黒い穴が開いててさ。
ドッポン便所。
ボットン便所でしょ？ドッポン所の。
私、ドッポン便所って言ってみたけど、ボットン便所
だ。ボットン便所だ。ほんで、神はさ、あの、昔からあるの
カサカサの髪、
あのロールじゃなくて、
和紙の、
和紙じゃなくて、
なんか四角の
切ってるやつでしょ。そうそうそう、ちりばみで、うわー
っと。俺さ、なんか切れそうな髪の、
一応俺おし小便だったから、でも俺小便もちょっとね
躊躇したでしょ。
尿意は止まったよ。いやでも今これ行っとかないとと思って、とりあえずおしっこして出てきたけど、絶対女子無理でしょあれ。ありえない。普通にさ、普通さ、ああいうトイレだったら、あのちょっとトイレ和式であれですけどとか注意書きとかあったりその人言うかもしれない。全然さ、あトイレ外ですから普通に言われたからさ。
だってあの人からしたらそれがずっとだから普通なんじゃない？
うわ俺50年タイムスリップしたわと思ってさ。ね、でも
興奮してたね。
でもラーメン350円。
でも普通のサイズだよ。
サイズおね、で
納豆。私なんか昔ながらの中華そば、品そばっていう感じだった。
そうだ、ラーメンもね。
ちゃんとチャーシュー乗ってたし、
ほ
うれん草乗ってたし。
乗ってたし、もうザッ、ザッっていう感じね、品そばで。で、マギさんは親子丼か。
親子丼
した。ね、頼んで安いし、
親子丼なのに、親子丼だけじゃなくて、サラダと味噌汁と、漬物とついてきて。
で、450円だっけ、あれ。500ちょいか。
うん。530円かな。
安かったんで、もう、親子丼と、で、俺、ラーメン、ラーメン頼んだから、そんな食えないなと思って、納豆定食頼んで、ラーメンと納豆定食頼んで、マギさんが親子丼頼んで。
そう、そしたらね、3人ですかって聞かれたの。なんか、2人ですって言って、2人だったらどれがセットなんだって聞かれて、セットも何もないだろうと思ったけど、わかんないで、もう納豆定食にラーメンでって言って、そうそう言って頼んで。そしたらちゃんとそれをセッティング、一つのお盆にセッティングして、出してきてくれて、あ、このために、聞かれたのかなって思ったんだよね。
そう。で、お会計の時にマギさんがこの3品を足してお会計行ったら、
う
ん
う
ん、
そう、計算していったら、
まあ、セットにしたら60円安かった。
60円安かったの。
すごいな。ほんでさ、ご飯の量とかも多いからさ、
そう、
あそこさ、ご飯さ、ご飯半分、そう
したら、
ご飯半分にしたら60円引きなの。
そうそうそう。
も
う
あんなに安いのに、
さらに引くみたいな。
380円とかさ、定食は、
ね。で、卵がね、計算したら30円なんでしょ？
いや、ほんで、別注文で、生卵を1個30円でさ、原価じゃんっていう感じ。
ねえ、どうやって儲けてるんだろうか。
で、まあ、おばあちゃんみたいな人が、背のちっちゃいね、細いおばあちゃんみたいな人がやってるんですけど、
70ちょいなのかな。
すごいテキパキしてね。
そう、頭も切れるし、
客席数も1、2、3、4、5、6? 6択あったけど、
そうだね、
客全員座ってても全然さあたふたすることもなくさ、してない、淡々とやってさ、
そうでちゃんと自分の能力をわきまえてる、ね、だからどういうんだろう、できない料理は聞かないっていうか、あ、ちょっと待ってって言って、ね、
注文ちょっと待ってください、
注文を待っといてくださいって言われて、ね、そうそうそう、
で注文すいませんって声かけて客が、うん、で、あ、はい注文ですかって言って、うん、注文しようと思って、とかで客がそこでまた悩み出したら、あ、うん、ちょっと待ってくださいってすぐ回さ、うん、もう2秒もそうそう2秒もしないうちにちょっと待ってくださいって言って、うん、また戻って作って決まっていってくださいって言って、
そうそう
そ
う、
それも嫌味っぽくなくね、
そうなのよ、
すごかったね、
それで私より後に入った人が最初注文言おうとしたけど、うん、最初ねトラ兄がさ、うん、家に行ってちょっと待ってくださいって言って、うん、待ちになってたじゃん、うんうん、だから奥の人決まりましたって先にちゃんと聞いてくれたし、ちゃんと順番も覚えてるのよ、
見てん
だ、素晴らしいと思って、
どっかのどっかの東吾妻の小泉食堂の
いや
あそこも好きなんだけど、
あそこあそこでいいんだけ ど、そう一人でちゃんとやってるっていうのがすごいなと思った、あのお母さん見習った方がいいよ、ね、あそこの食堂は
また行きたい、
すごい、
なんか不思議な、ただね沼田って全然、うん、ね、知らなかったけど、なんかいろいろ掘り出したらいっぱいありそうな感じのところで ね、
他にもなんかちょっと気になる通りとか、ね、
すごい、だってあれ合計1300ぐらいでしょ2人で、
そうだよ2人で
ね、あれ沼田ってなんか
3分頼んでないよ、
そう沼田ってなんかとんかつ街道っつって、国道がとんかついっぱい、
ずっとね、ずっと、
とんかつ屋さんいっぱいあるんだけど、
そう、とんかつ
食ったらさ、これ
1人
でさ、
でも足りないかもしれない、
2人分のね、
うん、
あ、じゃあ、え、2人でさ1人分の料金より多分高いぞみたいな感じでね、
そうそう、
面白かった ね、
うん、なかなか、ただトイレはしていった方がいい、
ね、あ、そう絶対ね、あそこはね、そうだね、
だ駐車場もさ屋根ありだったじゃん、
うん、そうそうそう、あ、そう駐車場ね、あの潰れたスーパーのね、あの入り口のところの屋根のあるところにね車止めたりして、面白かったな、
ね、
まあ、そんないろんな発見もしながら、
ね、
そろそろ時間が、
あ、さあ、もうそうなんだ、
今日は
本当だ、
今日沼田いますけど、今日帰りちょっとまた、昨日ちょっと店営業してなかった店、
うん、
ランチを食べに行こうかなと、
そこもひどいよね、11時から開いてるけど、
そうそうそう、
弁当をメインでやってるから人がいないから、開けるの12時半ぐらいかなみたいな、
すごいよね
すごい電話して聞いたら、
なんかファミリーレストランって書いてんだけど、
そうそう、
で行ったら閉まってて、
うん、11時営業って書いてんのにとか思って、
11時半、じゃあ12時半ぐらいからって、それさもうさ、
う
サラリーマンのランチ終わるじゃんみたいな、
終わってるね、サラリーマンはいけないね、
なかなかね、なんちゅう価値観がよく分かんないというか、不思議な人が多かったりするけどね、
ちょっとなんか沖縄チック、
あ、そうだね、
うん、
でもそれはそれでいいんじゃん、
いいんじゃない、はい、カラーがあって
ね、
はい、
じゃあ今週はこの辺で、
はい、
お相手は
マリと
トラニーでした、ご愛聴
感謝です、なくしたものばかり数えて立ち止まっていたけど、振り返れば気づくよ、そこにあるぬくもりを笑顔、優しさに包まれて心の傷も少しずつ癒されてゆく気がする、見上げた空の広さに何度も救われたよ、迷いながらも信じる君と描く未来を、悲しみも喜びも全て抱きしめ、僕らはそう涙が織りなすストーリー、僕らはその中で歩いてる。